35節、私の聖書ですと160ページです。拝読いたします。ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから60スタディオン離れたエマオという村へ向かって歩きながら、この一切の出来事について話し合っていた。話し合い論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて一緒に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。イエスは、歩きながらやり取りしているその話は何のことですかと言われた。二人は暗い顔をして立ち止まった。その一人のクレオパという人が答えた。エルサレムに滞在していながら、この数日そこで起こったことをあなただけはご存じなかったのですか。イエスが、どんなことですかと言われると、二人は言った。ナザレのイエスのことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに、私たちの祭司長たちや議員たちは死刑にするため引き渡して十字架につけてしまったのです。私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。しかもそのことがあってからもう今日で3日目になります。ところが仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが、遺体を見つけずに戻ってきました。そして天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。仲間の者が何人か墓へ行ってみたのですが、婦人たちが言った通りで、あの方は見当たりませんでした。そこでイエスは言われた。ああ、物分かりが悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち、メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったではないか。そしてモーセとすべての預言者から始めて聖書全体にわたり、ご自分について書かれていることを説明された。一行は目指す村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。二人が、一緒にお泊まりください、そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますからと言って無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるため家に入られた。一緒に食事の席に着いたとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は、道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないか、と語り合った。そして時を移さず出発して、エルサレムに戻ってみると、11人とその仲間が集まって、本当に主は復活して、シモンに現れたと言っていた。二人も道で起こったことや、パンを裂いてくださったときにイエスだと分かった次第を話した。以上です。お祈りいたします。見てと題して、宍戸俊介牧師より説教いただきます。
ただいま、ルカによる福音書の24章13節から35節までをご一緒にお聞きいたしました。その中の17節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスは、歩きながらやり取りしているその話は何のことですかと言われた。二人は暗い顔をして立ち止まった。最初のイースターの日の夕暮れ、よみがえりの主イエスが二人の弟子たちのもとを訪ね、その歩みに伴ってくださったとき、弟子たちはまだ暗い顔をしていたのだったと、 ここに言われています。でこのことはイースターの喜びというものが一人でに訪れるものではないということを表しています。主イエスが死と戦われ死に打ち勝って復活をなさってもそのことによって自動的に人間に喜びが訪れるのではありません。よみがえりの主が私たちのもとを訪れてくださり確かに主イエスキリストが私たちと共に歩んでくださっている主がこの私と共におられるのだということがはっきりと受け取られてこそイースターの喜びは誠に深く大きく私たちに迫ってくるのです。この二人の弟子たちはシエスの復活のことを何も知らなかったというのではありません。彼らはこの朝シエスを葬ったはずのお墓が空になっていてそのことに気づいた婦人の弟子たちが天使からシエスが復活なさったのでお墓におられないと告げられたらしいという噂を耳にしてはおりました。しかし当然のことこの二人にはそれが本当のことだとは思えません。そのような噂というのは作り話に過ぎないものであってシエスの亡骸は人目のつかない場所にひっそりと隠され朽ち果てる途中なのだと思っています。でそれはイエスという人間の体が朽ちていくというだけではありません。シエスが死んだという衝撃的な事実はこの二人の弟子たちにとっては自分たちがこれまで思い描いてきた夢と希望が死んで滅んでいったということでもあります。彼らはイエスという人物に限りない期待を寄せ希望を抱いていました。この優れた人物が悔い改めよ神の国は近い神様のご支配が今訪れてくるのだとそう告げていたそのことに全ての思いをかけまた彼ら自身の人生をこの方に託していました。ところがそうであるのにあっけなくこの方が捕らえられ十字架につけられて殺されてしまったんです。二人の弟子にとって夢と希望の中心にいたはずの方が今や取り去られました。シエスはもはやこの世の人ではなくなっているのです。今はもうイエスがいない。自分たちが期待していたものが何もない。そういう虚脱感がこの二人の弟子たちを重く捉えています。すべてが終わってしまった。神はもう死んでおられないのだと言わんばかりの思いが二人の弟子の心をすっかり塞いでいるんです。でこういうすさんだ投げやりな思いというのはもしかすると私たちも時に経験させられることがあるかもしれないと思います。私たちがこれまで信じてきた事柄つい昨日までは当然そうだと思ってきた事柄が果たして本当なのだろうかと疑う心が私たちの中に芽生え抑えきれなくなるということが私たちにもあるかもしれません。主イエスが復活しよみがえっているイースターで今日は世界中でそのことが祝われていますけれどもしかしこのことは単に私たち人間がそうあってほしいと願っている宗教的な気分に過ぎず子供だましの作り事ではないか。何といってもこの私には 主イエスが復活したと確認できるような証拠は何も与えられていないのだと、そう思ってしまうんです。そしてそう疑い始めると、周りの人たちが盛んに喜び祝っているイースターの喜びも、自分にとってはどこかよそよそしい他人事のように感じられて、群衆の中の孤独のような気持ちになってしまいます。とにかく自分は虚しい偽り事には決して騙されないようにしよう。今からはどんな幻想にも惑わされることなく、ただ自分にとって確かだと分かること、事実だと感じられることだけを見つめて歩んでいこうと思ったりするんです。イースターの喜び、主イエスのご復活が祝われているその最中にあって、それに背を向け、一切が幻想に過ぎないのではないかと、そう疑って寂しく生きてしまうということが、ひょっとすると私たちにもないとは言い切れないように思うんです。主イエスの復活がわからない、そういう寂しさや悲しみが自分を捉えるということは確かにあると思います。主の復活を信じている人たちからすると、その復活の喜びに背を向け信じられないと思っている、そう生きる人は気の毒に感じられるかもしれません。しかしその時に、その人自身はこう言うだろうと思うんです。確かに自分は寂しく哀れなものに過ぎない、しかしそれは本当はあなたたちも同じなのだ。ただあなたたちはそのことを知らずに過ごしているだけだ。私は少なくとも自分がどんなに哀れな孤独なものであるかということを知っている。その点で私はあなた方よりもマシだ。そういうに違いないだろうと思います。そしてそう感じている人たちのことを人間の理屈によって解き伏せるということはできないように思います。口先の理屈で相手を言いまかすことによって相手に信仰を植え付けるなんてことは私たちにできないんです。しかし人間にはできないことでも神様にはおできになります。エルサレムの復活の知らせに背を向け、寂しく立ち去ろうとしている二人の弟子たちのもとに、主イエスが歩み寄って近づいてくださるのです。15節をお聞きいたします。話し合い論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて、一緒に歩き始められた。復活を信じられずにいる。その二人の弟子たちのもとに、よみがえりの主イエスご自身が歩み寄ってくださり、共に歩いてくださいます。で、そこでは一体何が起こるんでしょうか。当座は何も起こらないんです。16節に言われている通りです。しかし、二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。この二人の弟子は一緒に歩んでいるのがどなたであるか分からずにいた、そう言われています。深く信頼を寄せてきたその方が亡くなって、そして今まで思い描いてきた夢と希望がすっかり消し飛んでしまった、そう思っている深い悲しみのせいで、この二人には共に歩んでくださっている方がどなたであるかを認めることができなくなっているんです。しかし、この新たに加わった3人目の旅人、この見知らぬ人は、道すがら2人の弟子たちに聖書を解き明かしてくれました。で、ここに言われている聖書というのは、新約聖書はまだ書かれていませんから、旧約聖書のことです。そして、この2人の弟子たちはもちろん、旧約聖書の言葉にはよく馴染んでいたんです。 聖書のことはよく聞いて知っている、分かっている、そう思っていた言葉なんですが、しかしその前々から知っていたと思えるような言葉が、この見知らぬ人がその言葉を解き明かすと、急に今までとは違う別の話を聞かされているように感じられたんです。よく分かっているはずの話、何度も聞いてよく知っているはずの言葉が、突然不思議と全く新しく奥深い事柄を指し示しているということに気づかれ、気づかされこの二人は圧倒されます。そしてこの見知らぬ人物からもう少し聖書の話を聞かせてもらいたいと願うようになるんです。エマオの村に着いたとき、この二人の弟子は見知らぬ同行者を引き止めたと言われています。28節と29節をお読みします。一行は目指す村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。二人が、一緒にお泊まりください、そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますからと言って、無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるため家に入られた。確認しておきたいのですが、この家に入った時点でも、まだこの二人には同行している人物がどなたなのかは分かっていません。で、したがってこの二人はまだこの時点でもです。イエスのよみがえりを自分自身としては信じていない、そういうつもりでいます。ところが、実際に起こっていることから言えば、この二人はすでに復活の主に出会っていて、このよみがえりのイエス・キリストに伴われているんです。そして、イエスが解き明かしてくださる聖書の言葉を聞いて、心の中に温かな思いが生じて、そしてすっかりすさんで自分は孤独で哀れだと思っていたところから、何かが明るく開けてきそうな予感を感じていました。だからこの二人はこの見知らぬ旅人から聖書の話を聞きたいと願ったんです。この旅人が自分たちを離れてさらに旅を先に進もうとしていたのを引き止めて、どうか私のもとにもう少しいてください、どうして一緒にいてほしいのかといえば、聖書の言葉をもう少し聞きたいと思ったからなんです。主イエスはこの二人の弟子の願いを聞き入れてくださいます。この家というのは宿屋であったかもしれませんが、もしかするとこの二人の弟子どちらかの家だったのかもしれません。しかしいずれにしてもこの時、部屋の中にいたのはこの二人の弟子とイエスだけでした。そしてこの三人が夕食を共にするということになります。するとそのところで思いがけないことが起こったんです。道中見知らぬ同行者だと思ってきたその人物が、この部屋の中で突然にテーブルの上のパンを取り上げて、テーブルマスターの役目を果たし始めたんです。家に入って共に宿ってくださいと頼んだのは弟子たちの方ですから、この食事に際してもこの見知らぬ第三の人物は実は完全に客人であったはずです。ところがその客人であったはずの人が食卓の主人の役を果たすんです。パンを取り、賛美の祈りを捧げ、そのパンを両手で引き裂いて二人の弟子たちにお渡しになります。ところがその仕草、その言葉、その様子というのは、不思議なことですけれども、弟子たちにとっては確かに見覚えがあり、聞き覚えがあったんです。イエスが十字架にかけられる前の晩、 弟子たちと共に過ぎ越しの食事をお取りになり、パンを裂き、杯をみんなに配った、そういうことがありました。弟子たちの目がこの食卓の交わりにおいて開かれ、そして自分たちと共に歩いてきた方がどなたであったかということが分かるようになったんです。30節31節にかけてこう言われます。一緒に食事の席に着いたとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると、二人の目が開け、イエスだと分かった。ところがさらに不思議なことが続いて起こります。二人の目が開かれて、自分たちに伴っていた方がどなただったかが分かった途端に、その方の姿がふっと かき消されてもしたかのように見えなくなったんです。31節にイエスだと分かったが、その姿は見えなくなったと言われている通りです。この二人の弟子はどんなにか驚いただろうと思います。今まで自分たちと共に歩んでいたのが復活した主イエスキリストだったということも驚きですが、その姿が急に見えなくなったことも本当にびっくりすることだったに違いありません。一体主イエスが姿が見えなくなったというのはどういうことなんでしょう。で、これを合理的に説明するということはもちろんできません。しかし、ある人々はこの時主イエスはこの二人の弟子の中に姿を隠されたのではないかと、そう想像しています。弟子たちは先に私たちと一緒にお泊まりください、そう願って主イエスに共に宿っていただきました。そして主イエスはこの二人の弟子の願いに完全に応えてくださるかのように、この二人の中に姿を消して彼らの中に住んでくださるようになったのだって、そう言うんです。もちろんこれは理屈で合点がいくような説明にはなっていません。しかしキリスト者の経験からするとそういうことは確かにあるように思うんです。主イエスキリストがいつでも私たちの目の前に、自分の目の前に他者としているというのではなくて、主イエスキリストが自分の中にやってきてくださって、この私の中に住んでくださっている、単なる客人として私の前にいるのではなくて、この私の主人として主イエスキリストが自分の中にいると、そう感じる瞬間というのはあるんじゃないでしょうか。主イエスの復活がどうして起こったのか、どんなふうに起こったのか、そもそもそんなこと起こり得るのか、でそういうことはわからないとしても、大変不思議なことですが、そのよみがえった主イエスが確かに自分の中にやってきておられ、自分の中に共に生きてくださっている。したがってよみがえりの主が今日私と共に歩んでおられるのだと、そういうふうに私たちは思わされることがあるんじゃないでしょうか。このエマオの出来事が語っていること、この出来事で特徴となっているのは、御言葉の解き明かしを主イエスがしてくださったということと、それから主イエスが主人となってくださった食卓の交わりがあったということです。そして実はこの二つが今日私たちが捧げている礼拝の原型にもなっているんです。礼拝の中で、私たちの礼拝ですが、聖書が朗読され、その日の御言葉が解き明かされます。私たちはそこでは肉眼で見ることはできませんけれども、実はこの礼拝のたびに主イエスご自身が私たちの間に共に立ってくださっていて、 私たちに御言葉を解き明かしてくださっているんです。そして今日の礼拝でもこの後持たれますが、主イエスを記念し、その愛を覚えるための食事聖餐式が持たれます。この聖餐式においてもやっぱり主イエスがおられるということが肉眼で見えるわけじゃありませんけれど、しかしその食事の席に確かに主イエスが私たちと共にいてくださって、そして私たちを食卓に親しく招いて主の御体を持って養ってくださるんです。私たちが毎週捧げている礼拝というのは、実はこのエマオで起こっていることをそのまま行っているようなところがあります。ですから今日の記事というのは実は一つのエピソードというのではなくて、私たちが毎週捧げている礼拝の原型のような記事なのです。もしも私たちが捧げている礼拝の形がここに語られている記事から遠ざかってしまう、例えばインターネットによる中継を見て礼拝に変わるものだと考えてしまうような時には、おそらく今日のこの記事というのも私たちから遠ざかってしまうに違いありません。主イエスが宿ってくださるその同じ部屋に集められて、そして主イエスが親しく御言葉の解き明かしをこの手が触れ合える程度の距離でしてくださる、でそういう中で二人の弟子は実際に自分が今この見知らぬ人に心温かくされながら歩んでいる、そして親しく主が望んでくださっているということに気づかされていくんです。主イエスが自分と共におられるのだというのは決して頭の中であれこれと思い巡らした結果、主イエスの復活していることが理解できたというような、そんな分かり方ではないように思うんです。実際に主イエスと触れ合える同じ部屋で食卓を共にし、そして話し合えるような距離で御言葉が解き明かされる、そういう中で本当に主が私と共にいてくださるということが私たちには分かるようになるんじゃないでしょうか。もちろん試作することによって主との交わりを近く感じるという方もいらっしゃるだろうと思います。しかしその場合にもです、それはただ自分の頭の中でいろいろ考えるというのではなくて、根本的には主の方が私たちに伴ってくださり、具体的な主との交わりの中に置いてくださっている、その交わりが先にあって、その交わりのことをいろいろ考えていく中で、確かにこの私は主と共にいるのだということが分かるようになってくるように思うのです。今日のこのエマオに向かう道のりの道中、主イエスに出会っていただいた二人の弟子たちはこんなことを口にしています。32節です。二人は道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないかと語り合った。主イエスによる御言葉の解き明かしは弟子たちの心を温かく照らし、また燃やしてくださいました。主イエスによる御言葉の解き明かしは私たちの心の中を明るく照らし、温かく燃やしてくださるんです。私たちは礼拝を捧げるたんびに御言葉によって自分の心が温かにされる、そのことを感じる時があるのではないでしょうか。そしてそんなふうに御言葉に励まされ、慰められ、勇気づけられながら、確かによみがえりの主がこの私のもとも訪れてくださっている、主イエスキリストがこの私の中に来てくださっているということを確認するようでありたいのです。私たちを温め、 殺伐としたすさんだ思いから解放して、感謝と喜びを感じる新しい人間に変えてくださる、そういう主がおられることを信仰の目が開かれ確認できるように聖霊の訪れを祈りたいと思います。聖霊が働いてくださるときに、私たちは確かに復活の主が自分と共にいてくださるのだということを確認して力を与えられるからです。イースターというのは今日この日限りで終わるのではありません。ここからさらに私たちはペンテコステへと向かわされます。それはただシエスが復活したという事実で終わっているのではなくて、そのことを弟子たちが本当に確かだと受け止め、そして力を与えられて、さらに教会として歩んでいく、そういう始まりがこのイースターの先には備えられているんです。シエスがよみがえった事実が確かだと言い張るのではなくて、私たちは本当に主が伴ってくださることに慰められ力を与えられながら、この主が私の主です、私の中にこのよみがえりの主が共に歩んでくださいます、そのことを言い表すしもべへと育てられていきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、シエスのご復活を急には理解できず、この世界は何も変わってはいない、人間の不法な力の支配が横行し、無実の人間が命を奪われ嘆き悲しむ人々が多くいる、この世界はそのようなものだし、人間の生活もそのような中で営まれるのだと、そのように嘆き悲しみながら、夢と希望に破れふるさとへと向かっていた二人の弟子に、主イエスキリストが出会ってくださり、御言葉を解き明かしてくださり、その心を温め希望のようなものが見え始めた、そのような記事を聖書から聞かされています。この二人の弟子はまさしく私たちの姿でもあるように思います。私たちはこの日、主のご復活を祝うためにこの礼拝に招かれていますが、しかし本当にその主の復活が分かっているのかと尋ねられると、私たち自身の中にはなお迷いや疑いがあることを思います。しかしシエスキリストがそのような私たちになお伴ってくださり、御言葉を語りかけ、私たちに温かな愛によって生きる、そのような思いを与えてくださり、新しいものへと私たちを作り上げてくださる、そのような生活の中に置かれていることを感謝いたします。どうか私たちがシエスキリストに伴われ、そしてあなたの力によって新しくされる幸いなものの歩みを終わりまで続けていくことが許されますように、私たち自身が自分の力に絶望し、自分自身の破ればかりを数える日に、どうかなおそこに主が共に歩んでくださり、私たちがあなたから愛されているものであり、慈しみのもとに置かれているものであることを知るものとさせてくださいますようにお願いいたします。そして主イエスキリストを通してあなたが私たちに注いでおられる愛が、私たち自身の歩みの指針になり、私たちがあなたのしもべとして隣人とともにさまざまな良いものを分かち合い、喜びと感謝を持ってともに歩んでいく、そのような歩みを始めることができますようお導きくださいますようお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。